経営コンサルタント中井孝義の幸せな成功者育成塾ポッドキャスト。経営コンサルタント中井孝義の幸せな成功者育成塾では、脳科学、心理学とマーケティングを活用した独自のノウハウで、ビジネスと人生のバランスの取れた幸せな成功の実現をお手伝いします。この番組は経営コンサルタントであり幸せな成功者育成塾塾長の中井孝義がお届けします。
皆さんこんにちは、中井孝義です。この番組では、私がこれまでに800人以上の経営者の経営相談、人生相談に答えてきた中で、確実に成果を上げたビジネスと人生のバランスの取れた幸せな成功を実現するためのノウハウをベースにして、リスナーの皆さんや塾生の皆さんからの質問に、私のオフィスやスタジオ、セミナー会場などから直接お答えします。リスナーの皆さんこんにちは、経営コンサルタントの中井孝之です。今日もですね、前回に引き続きまして、私の友人で、中井塾生でもありますベストセラー作家の松本ぼたろさん、経営コンサルタントの松本ぼたろさんにゲストとして、お越しをいただいてます。今日もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。
まあ、前回ミッションの話、それから、いろんなね、ぼたろさんのクライアントさん その、まあ、特徴とか、それからどういうふうなこうコンサルのやり方を特徴的なのをやられているのかみたいなお話を、少し、ね、お伺いしたんですけども、はい、今回もちょっとそのコンサルで、はい、聞かせていただきたいんですけど、まあ、サービス業がすごく得意だということなんですが、はい、そのサービス業で何かこう、まあ、面白い取り組みというか、その、まあ、ぼたろさんがこう、ね、いろいろやられている他の、コンサルと違うようなこう試みとか取り組みとか、うん、そういうのあったら教えていただきたいんですけど、はい、
東京の池袋のからも徒歩10分ぐらい離れたところにある、はい、まあ、居酒屋がありまして、
10分、ちょっと離れてますね、
相当離れてます、
ね、池袋、
あの隣の要町と駅の方が近いんじゃないかと思うぐらいなんです、はい、いわゆる繁華街とは全然違って、はい、住宅立地の真ん中にあるんですね、はい、2009年にオープンしてもう半年ぐらいで売り上げが上がらないで閉店の危機をがあったんですが、はい、まあ、最終的にはその売り上げ2倍ぐらいになって、まあ、今元気にやってるんですね、
はいはい、3年ぐらいやって
るんですね、はい、でもう日本中から極端に言えば、はい、もう池袋という証券はもう関係なくですね、はい、関東はもとよりですね、新幹線乗ってでも来るお客さんがたくさんいるお店なんですね、
すごいねそれ、
はい、でそこが、はい、しかも若い子、35歳ぐらいが店長、はい、オーナー店長 で、はい、で下の子が25、6ぐらいになったのかな、26ぐらい、はい、もう若い子4人でやってる店なんですが、
はい、
で彼らが、やっぱり思い、自分たちは何をやりたい、実現したいのかって思いがあって、それを現場で実現するのが僕のコンサルなん で、はい、でそれをこう聞いていくとですね、
はい、
その大の我が家というか、
はい、
お店というよりも本当にくつろげる場として、そういうそのコンセプトでやりたいと、はい、いうことだったんですね、
はい、
でみんなで一緒に話してたら、はい、例えばお客さんの名前をちゃんと覚えようとか、
はいはい、
非常に飲食店としてはシンプルなんですが、はいはい、そういうのをその徹底的にやるんですね、
はい、
で先月ですね、はい、浜松のある会社さんが、ミスタードーナツとか、20店舗ぐらいやってる会社さんがいて、はいはい、でその方たちが取締役の方が友人なんですけど、
はい、
東京にみんなでスタッフ連れて出張来るのでいい店ないって言われたので、はい、そこに行ったんですね、
はいはい、
10人、はい、プラス僕の11人、
はい、
で来られる方の名前は全部僕は聞いてたので、はい、ネームだったのでその店には全部伝えておいて、
はい、
でそうすると一人一人メッセージカードをちゃんと手書きで書いておいてくれて、でそれをテーブルにこう並べておくんですね、
はいはい、
でテーブルに並べておくと、まあ、トランプのまあ、七並べとかそういうんじゃないんですけど、来たら自分のカードを置いたんで、あ、俺のがあると思ってこう佐々木さんが、例えば佐々木さんのカードを取りますね、
はい、
そしたらそれをじーっと見てて、はい、そのお店のスタッフのホールの女の子とかは、はい、全部覚えておくんですね、名前を。
あ、その人が佐々木さんと
覚えてる。あ、この人さ、でもファーストドリンクのオーダー抜くか、佐々木さん最初の飲み何にしますかってくるんですね
すごい、
それはもう一発でお客さんの方はもう虜というか、
はいはいは
い、最初初めて来たんですけどもう常連なんですね、5分で常連みたいな扱いをしてくれますので、はい、でそういうのでずっとファンをずっと作り続けて、はい、最終的にはもう関東、そしたら日本中からお客さんが来るようにな
りました。すごいですね。
シンプルなことですけど、はい、ノーブレスでシンプルでした分、はい、飲食やってる方だったら、 常連の人の名前とか覚えてると思うんですが、それを全てのお客様にやれるのかどうかっていう挑戦をして、
うん、
まあ、全ての人完全にできないんですけど、
はい、
でそれとも情報がちょっとでもある人だったら完全に覚える、うん、会話の中でちょっとでも名前聞き出したら 100% 覚える、
うん、
そういうのをこうきちっとやっていくっていうのはすごく大事だと思いますね。
あ、素晴らしいですね、
はい、
でその名前を覚える以外に何かもっと特徴的なサービスがあるんですか、はい、とかもしくはそのまあ特徴的な料理とか、
はい
はい、
そこはですね、
はい、
料理はかなりやっぱりこだわってまして、飲食店ですから当たり前なんですが、
はい、
特にその、素材に、
はい、
まあ、居酒屋ですと限界あると思うんですけど、
はい、
もう醤油1本、豆腐1つからですね、はい、自分たちの足でいろんな場所に行ってですね、
はい、
本当に美味しいものというか、
はい、
作り手の人が、
はい、
心を込めて丹精に作っているものをこうわざわざ仕入れてきて、
はいはい、
だからお豆腐とかも堂々と日本一うまい豆腐ですって言って出してます
ね。すごいな、
はい、近所にちょっと有名な豆腐屋さんがあって、
ね、
そこの人に直談判して、はい、仕入れさせていただいて、
はい
はい、そういうのもこうやってますし、
はい、
あとお客様のお祝い事は盛大にっていうのがあって、
はい、
お客様をお客様とは彼ら呼ばないんですね、
はい、
家族と思ってるので、
あ、はいはい、
お兄さんの誕生日だったらどんな風に妹として祝うだろうかというコンセプトですから、バースデーとかはですね、
はい、
本当に何て言うんですかね、盛大にみんなでお祝いしますね、
は
い、でそれがやっぱりすごくポイントになってて、
はい、
スタッフ全員他のお客さんを巻き込んで盛大に、例えば A さんを、
はい、
バースデーすると、
はい、
A さんがすごく嬉しいわけですね、当たり前、
はいはいはい、
でそうすると今度 A さんが大事な友人 B さんがいたときに、
はい、
どこでお祝いしてあげたいかなって言ったときに、
あ、
その店を選ぶんですね、
はいはい、
でその連続でずっと宴会が多いんですね、
はい、はい、なるほどね、
全部コンセプトからというか、
はい、
中井塾の、はい、なんか高吉先生流で言うのであればやっぱりミッションからスタートして、
はい、
そこでじゃあ何ができるのかって考えていくと、
はいはい、
やっぱりどれもやっぱりうまくいくなというか、
はい、あとそのミッションがしっかりしてるんでしょうね、
はい、もう本当に大事な家族として、
はい、
くつろぎでもらえる場を作りたい、
はい、うん、はい、そう、まあ徹底ということですね、徹底
しありとらゆるところでやってますね、
なるほど、はい、素晴らしいですね、はい、じゃあもう一つぐらい何かこう例、
はい、
例で、
ですね、
サービス業で、
はい
はい、なんか他飲食以外なんかあるんですか、
やっぱり美容室、
美容室、
はい、で神奈川の伊勢原というところに、
はい、
僕の本当に仲良くさせてもらった美容室があるんですけども、
はい、
そこもやっぱり社長が熱い思いでやってらっしゃってて、
はいはい、
でやっぱり同じように本当に大事なお客様、大事なゲストとしてですね、
はい、
扱おうと、扱おうって言ったらいけないですね、はい、大事なゲストとしてお迎えしようという気持ちで、はい、コンセプトというか思いでやってました、
はい、
でその店でちょっと細長いうなぎの寝床みたいなお店で、
はい、
受付から、お店のフロントの玄関のドアのところまでは5メーターぐらいあるんですけども、
はい、
ある時ですね、
はい、
来たお客様、
はい、
全てのお客様のドアをスタッフが開けてあげようという取り組みを始めたんですね、
はいはい、
これがなかなかハードでして、
はい、
何しろ受付の場が、
はい、
ちょっと引っ込んでますので、
はい、
5メーターぐらい距離があるんですね、
はい、
気づくとお客さんスッと入ってきます、
ね、なるほど、はい、ちょっと見てないといけない
です、しかも結構繁盛店ですので、
はい、
お店の方 もお店の中にいるお客様におもてなしするのにかかりっきりで、
はいはいはい、
スタンバイするほどの人員的な余裕がない、
はいはい、
けどそれを一生懸命やろうということで1ヶ月間、はい、トライをしまして、
はい、
で最終的にはその1ヶ月間トライして最終日の1日最後の一人のお客さんだけスッと入ってきてしまって、
はい、
完成はしなかったんですが、
はい、
でそれでも他のお客さん全てこうドアを開けてお出迎えしてあげることができて、
はい、
けどやっぱりそういうのも本当に普通のことなんですが、けど美容室でも飲食でもスタッフがドアのすぐそばにいるのにもかかわらず、
はいはいはい、
お客さんが来てもドアを開けなかったりするケースは結構ありますし、
はい、
まあ、美容室なんていうのは本当は予約商売ですから、
はい、
何時に誰が来るのか分かってますから、
はいはい、
スタンバイも本当はできますので、本当にそういうのはビザですけれども、
はい、
そういう差がお客様をおもてなしをするという
サービス業です
かね、はい、出てくるので、そういうのがかなり違いますね。だからその店とかは、普通の美容室だと 新規でご来店されたお客様が2回目に来る確率は 30% から 40% ぐらい、100人新規の方が来られたら2回目来てくれたのは30人か40人ぐらいなんですけど、はい、やっぱりそのお店は 60% 後半から 70% ぐらい、
素晴らしいですね、
はい、だからリピーターがやっぱり多いですね。
やっぱそういったちょっとしたこだわりというか、はい、ちょっとした気遣いが伝わるってことですかね。はい、
そうですね。で、そういうのが、例えばシャンプーをしているときとか、はい、お客様とのコミュニケーションの取り方、
はい、
そういうのも一つ一つでやっぱり差が出てきますね、そういう気持ちが。ね、今のマッサージが強いのか弱いのか、
はい、
でそういうのを確認の仕方も丁寧ですし、
はいはい、
美容室とかで例えば、洗ってるとお水のお湯の温度大丈夫ですか、
はいはいはい、
けどそれがもうかなり時間経ってから言うスタッフ
がいる、いる
聞くんだったら先に聞かなかったら意味ないんじゃないかなと思うんですけど、はいはい、そういうのを自然と、まあ、教えることもなくできるようになるのは、例えばドアを開けるっていう活動を通じて自分たちがお客様をおもてなしするってのはどういうことなのかっていう部分と向き合っていけるからだと思うんですね。
なるほど。
それが落とし込まれると、じゃあお茶出すときどうすればいい
のか、はいはいはい、
もう全てに通じるっていうので、そういう工夫を何か一つ決めて、
はい、
徹底的にそれをやってみると、
うん、
それを振り返ってみたときに他のサービスにもプラス効果が出てくるというのは、うん、はい、結構やりますね。
あ、具体的でいいですね、はい、取り組みはね、そのできてるできてないっていうのははっきり分かる取り組みっていうのがいいですよね、はい、
そうですね、やっぱり目に見えるというのが、う
ん、目に見えるし誰にでもできるし、はいはい、ね、そのイエスノーがはっきりね、マウンティングが出ますからね、はい、いいですね。はい、大変参考になりました。今日は、ゲストにね、松本桃太郎さんに来ていただきました。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
今回の番組はいかがだったでしょうか。あなた自身のビジネスと人生のバランスの取れた幸せな成功のための気づきがあれば幸いです。なお、番組ではリスナーの皆さんからの中井隆義へのビジネスや経営に関する質問を募集しています。質問はホームページの受付フォームからお願いいたします。また、全国各地から約400名の塾生が通う幸せな成功者育成塾に関する情報はホームページをご覧ください。 URL は http://www.magiclamp.co.jp または中井隆義で検索してください。ではまたお耳にかかりましょう。